五輪会第2節先の世までも持って行かれ、子孫までも残る者は神徳者。神徳は信心すれば誰でも受けることができる。見てるということがない。すべてが神様の御働きの中にあることと信ずればこそ、悪く言われても笑われても叩かれても、またどのような場合にも人情を捨て、信条一つで受け止めていけるのです。ここで、信徳は信心すれば誰でも受けることができると仰せられたのは、このような信心を言われたものと思います。いわゆる信ずればなりであります。すべてのことが、神様の御働きの中にあること。と、そこまでの、まあ、実感がいただけたら、これほどありがたいことはありませんね。その、すべての事柄、私どもの身の上に起きてくる、様々な事柄、これが、神様のお働きだ。と、いただけるならば、まあもう閉めたものですね。ところがなかなかそうはいただけない。あの人のせいであったり、この人のせいであったり、誰彼がそうしているのだとか、まあ悪魔の仕業だとか、言ったようなことになるから、なかなか受けることができない。今私の身の上に起こっている事柄、このことは私どもを幸せに導こうとする神様のお働きに間違いがない。神様のお働きに違いないということが大確信できたならば、もう和らぎ喜ぶ我が心も間近だということになりますよね。ところがなかなかその今身の上に起きていることが神様のお働きと見ることができない、感じ取ることができない。そこが問題なのでしょうね。ではどうしたら私どもの身の上に起こってきているそれらの事柄が神様のお働きだ、私どもを幸せにしてくださろうという私どもの真の幸せを願っての神様のお働きだといただけれるようになるためには、どのような稽古をさせていただけばよいのか、その稽古の手立ての一つが成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶという生き方であるわけですね。その私どもの身の上に起きてくる成り行きを尊び大切にさせていただく、その中に、ああ、本当にこれは神様のお働きだな、神様から守られているな、といったような神様のご親切をいよいよ実感として感じられる。その積み重ねによって初めて、ああ、一切が神様のお働きの中にある。神、我と共にあり、我、神と共にあり、といったような実感が、それを実感としていただけれるようになる。そういう実感をいただかなければならないわけですね。ところが、その成り行きを大切にするということに関して、これはちょっとマニアックなことになるかもしれませんけれども、私は最初は、ああ世界中の人に、どのような人にでも成り行きはあるのだと、どこに行っても成り行きはある、だからこの成り行きを大切にするという教えはどこへ持って行っても通用するのだと、そのように思っておりましたけれども、どうもそうでもなさそうだというのが今の実感です。それは 師匠の見教えにもあるように、師匠の祈りの世界というのがあります。教祖池上金光大臣様の祈りの世界というものがあります。天地金の神様の祈りの世界というのがあります。その例えば大坪宗一郎氏の祈りの圏内、大坪宗一郎氏の世界でしか通用しないような、まあ見教えというのでしょうか、もあるということなのですね。いわゆるどこの誰にでも通用するというわけにはいかないところがあるのですね。師匠の祈りの圏内で新人の稽古をさせていただいておる者には有効な見教えというのがあるわけですね。その一つがやはり成り行きを尊ぶ、大切にするということもその一つに含まれるような気がいたします。それこそどこそこで、あそこで戦争があっている、飢餓に苦しんでいる人がある、さまざまな天変地異に苦しんでいる人たちがある、それもやはり神の働きか成り行きかと言われましても、それはよくわかりません。それが師匠の祈りの圏内で信心しておる人の身の上に起きてくることならば、間違いない神の働きだと確信ができます。これはどういうことかというと、まあ例えて言うならば通行手形というのがありますね。まあお金でもいいですけれども、その通行手形というのがある。その通行手形を持っておりさえすれば、まあ剣を、ま、剣ですか、昔は藩ですか、藩をまたいてでも行くことができる。ところがその通行手形というものを私どもが自分勝手に通行手形と表書きを木札に書いて、それを持って行っても通用しないわけですね。そこにはまあ裏書きがいるわけですね。例えばどこどこ発行だと、パスポートがあります。自分でパスポートを作って、これが私のパスポートですと持って行っても、よその国では通用しませんね。自分の身内の間だけぐらいは使えるかもしれませんけれどもね。そこに日本国発行、アメリカならアメリカの国発行というその印のある、いわば裏付けというのでしょうか、裏書きというのでしょうか、そういうものがきちんと記された、いわば正式のパスポートであって、通行手形であって、初めてどこに国に行くでも通用するということになりますね。いわばその裏書きがいるわけです。ですから私どもが世界中の人々がただ単に成り行きを大切にするというだけで、その成り行きが神様の働きかというと、どうもそうとは思えませんね。ではその師匠の祈りの圏内におる証、その成り行きが神様のお働きとなるためにはどういう心で大切にすればよいのか、そのことを今朝の新中記念の時にも考えておりましたら、あ、こういうことかといただきましたことは、そこにただいわば我流で成り行きを大切にしようとして、成り行きを大切にする、それはあまり効力はないと しかしそこに成り行きを大切にする、それが師匠大坪宗一郎氏の見教えとして、いわば大坪宗一郎氏の見教えである成り行きを尊び大切にするという、その見教えに沿って成り行きを大切にするのだと、まあ心の中にそういう、なんというのでしょうかね、そういう思いを持って成り行きを大切にするところに、その成り行きが神の働きとなる、いわば大坪宗一郎氏の祈りの圏内に入るということなのですね。どこの次郎やら太郎やらわからなくなるぞと、どこの次郎やら太郎やらわからない、人のが成り行きを大切にと言ったから成り行きを大切にしているというだけでは、その成り行きが神様の人間氏子を幸せにせずにおかんという働きとなるかどうかはわからないというのです。大坪宗一郎氏が成り行きを大切にしなさいと教えてくださる、だからこの成り行きを大切にするのですというところに、その成り行きが確かに天地金の神様が私どもを幸せにせずにおかんという働きの中の働きとして、神の働きとしての成り行きがそこに生まれてくるというのでしょうか、効力を発するというのでしょうか、その神様のお働きとなるということなのですね。ですから、ただ単に成り行きを大切にするということではあまり効力はないということなのです。それが大坪宗一郎氏の見教えだからとして成り行きを大切にするところに、その成り行きが天地金の神様のお働きとして効力を発するということなのですね。大変微妙なところかもしれませんけれども、ですから世界中の人々が大坪宗一郎氏が成り行きを大切にせよと教えておられるから、この成り行きを大切にさせていただくとなった時に、その成り行きが天地金の神様のお働きとなる、その効力が現れるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。